聖書の朗読を佐野牧師にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙3章1節から7節、新約聖書386ページです。第3版では375ページです。
それではお読みいたします。エペソ人への手紙3章の1節から7節、こういうわけであなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについては、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は、前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されています。それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものになりました。
ご着席のまま教会福音賛美歌19番を持って主を賛美しましょう。教会福音賛美歌19番、 い牧師に牧会のお祈りをしていただきます。
いたします。たたえ褒めよ心尽くしひたすら主を。全能の父なる神様、私たちに御救いを与え、主をたたえる賛美の人生を与えてくださって感謝をします。これはただあなたの一方的な恵みにより憐れみでによることですから、ひたすらあなたを褒めたたえます。今日今年の新しい年の計画を持って、あなたの前に信仰の決断をする、言い表す教会総会を午後に控えております。神様が会議の上に座し、そしてイスラエルの賛美の上に座っておられるお方であることを思います。先立つ伝道所との合同の礼拝を祝福し、あなたがあなたの御心をさらによく知り、あなたを褒めたたえるあなたの群れとしてください。感謝をします。御言葉を待ち望みます。病気の方々が祈りの中に支えられ守られていることを感謝をします。病床の方、また高齢の方、さまざまな困難な中にある兄弟姉妹をそれぞれのところでお守りくださいますように。今からの一切をさらに御手に委ね、主の尊い御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
エペソ人への手紙3章1節から7節を通して、キリストの奥義に生きると題して、赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は、教会総会の日ですから、今年度の教会の、年度目標、年度の御言葉に基づいて、今日は一緒に主の御心を学びたいと思っています。後ろにパワーポイントを全体使いますので、題を今から出します。キリストの奥義に生きる、今年のテーマです。で、ここでですね、これは昨年のこの教会標語、すべては神の栄光のためにと同じなんですね。去年のテーマは神の栄光のために、そのために神の永遠のご計画を知ることということを掲げていました。今年のこのキリストの奥義というのは、まさに神の永遠のご計画なんです。だから一連のテーマの中にあるということをまず申し上げておきたいと思います。そして今日お話の中で、聖書からどうしてそれがつながっているのかということをお話ししていきたいとも思います。まあ、キリストの奥義をどのように理解し、そしてそれをどう実践するか、どう生きるかということが今年の大きな課題です。まあ、今日はその一部分ではありますが、大体全体を網羅して 神様の永遠のご計画とはどういうことであるかということを、その素晴らしさを一緒に味わっていきたいと願うのです。説教のアウトラインをお配りしておりますのは、まあ、いつものことですが、私のお話ではなく、神の言葉の聖書はどう言っているか、ベレア のギリシャ のピリピンに近い教会にベレアというところがありますが、そこにですね、ベレアの信者は日々、本当に御言葉がそう言っているかどうか聖書を開いて調べていたとあります。そうするために私は記録として聖書の箇所を載せております。だから今日は語りきれないと思っていますから、後で流れをつかんでいただく意味にも必要かなと思っています。今日の大きな流れは2つですね。一つはキリストの奥義とは何であるかというそのものですね。ご存知でしょうか、キリストの奥義とは。で、二つ目にその奥義をこう実現させた伝達者について見ていきたいと思うんです。それは私たちが引き継いで受け継いでいくことなんですけれども、では全体をエペソの3章、いえ旧約聖書から全体を通してお話したいと思います。そこでパワーポイントを用意して、いちいちすぐ開けないという方もいらっしゃるかと思いますので、部分的にはパワーポイントも活用いたします。3節から今読んでいただいた3章の3節に、3節に先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。これが2番目のポイントなんです。私に知らされた、私っていうのはパウロのことです。それまでは誰も知らなかった、パウロに教えられたんです。このことをまず見てみてお話しておきますね。パウロはユダヤ人でした。クリスチャンの私たちはほとんど異邦人です。でもユダヤ人に恩義があるんです。ユダヤ人のパウロが使徒としてこの奥義を伝えてくれたんです。どのぐらい私たちはそのことを自覚していたでしょうか。今日中高生もいますけれども、この話はめったに聞けません。今の牧師たちはこういう話あんまりしません。だからこれ聞いて、ああ自分たちは、僕たちはクリスチャンになってよかったなとワクワクするような話なんだ。それが聖書の中に今日の箇所に書かれているの。でも聖書を読んでいてみんなあまりワクワクしてないかもしれないんです。ワクワクしてますか？走った後はワクワクしてる、これは動機ですよね。福音の素晴らしさでワクワクして、本当に素晴らしいと踊り上がらんばかり、これが聖書の福音でありメッセージなんですね。それでここで奥義という言葉が使われ、4節にもキリストの奥義、5節にこの奥義はとあります。奥義っていうのはミステリオンという言語が使われてあって、これは英語訳聖書ではみんなミステリーと訳してるんです。ミステリー、これは日本語で奥義と訳してるんです。奥義っていうのはなんかね、古めかしい、なんかね、大きな巻物に五輪の書みたいに書いてあるとか、そういうふうに感じますが、ここで言う奥義は、前は隠されていたが今は明らかになったという意味があります。 前の時は秘められていた、隠されていたことが今は分かるようになった。最初にこれを神様から教えられたのが今言ったパウロさんです。で、彼はユダヤ人です。さて、そのことを実は3章の6節に定義しているんです。それはと、3、4、5節を引き受けて、それはと、これは新改訳2017年の訳し方で、第3版はその奥義とはと書き出している。奥義とは何であるかという定義は6節なんですね。一緒に読んでみましょう。どうぞ。それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。これがエペソ人への手紙を通して書かれていることです。一節に、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。獄中から書いているんです。パウロはエペソの教会に自分は福音のために囚われの身になっているが、そこから書いていると。同じことが実は次のピリピとか、その後のコロサイの町にある教会にも同じように獄中から書かれているんです。パウロは自ら囚われの身になりながら、各地の自分が生み出した導いてきた教会に一番大事な奥義を書き送っているんです。後ろにコロサイというところを見ました。これも見ていただいたら分かるんですが、すなわちヨヨの昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。奥義、牢屋の中から、監獄から、同じことを思って書いているんです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、これを言ったんです。どのくらい栄光に富んでいるか、ワクワクするというのはこのことです。神は生徒たちに、クリスチャンたちに知らせたいと思われました。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。私の恩師橋本辰巳先生は、この栄光の望みなるキリスト栄光の望みというこの言葉がとても大好きで、よく語られました。で、私は今更のように奥義っていうことをどのくらい理解して強調してきたかなということを思わされ、反省しているところです。他の先生方に比べれば比較的語ってきたと思いますが、それでも足りなかったなと思っています。今日テーマの奥義は、このようにパウロが生涯かけて自分が囚われの身になっても命がけで伝えていたことだということです。このことはですね、エペソ書を開いていますので一章をちょっと見ていただきます。エペソ人への手紙の1章の9節。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、 天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。先ほどね、奥義というのはこの永遠のご計画と同じだということを三章で言いましたが、一章でそのことを言ってるんですね。それは計画が実行に移される、そして御国を受け継ぐものになる、そういうご計画を神様は持っておられる。計画を立てるのは嫌だとか良くないとかいう方がありますが、神様は計画立てておられるんです。人類の罪からの、堕落からの、裁きからの救済計画です。それを実行なさる方がキリストにあってイエス・キリスト様です。だから先ほどコロサイの手紙の中で見たこの奥義とは、あなた方の中におられるキリスト様だと言ってるんです。イエス様がなかったらその奥義は成り立たないんです。で、それを目で見るとこんなふうになるんです。これは私の恩師、先ほど申し上げた橋本辰巳先生が手書きされたものです。もう日本中で招かれて紙で書いたものをずっと運んでおられて、折りたたんでるとボロボロになった。で、もう今のようにパワーポイントもない、その前のスライドもない時代ですから、布に処理をしてにじまないように、布にもそして絵筆にも処理をしてにじまないで書いている、ご自分で書かれた、まあ、これを佐野先生にパワーポイントにしていただきましたが、今はもう本当にそういう紙を、布を持って歩かなくていい時代になってますが、まあ、ここで御心というのはですね、神様のご計画の中に時が満ちてっていうのを十字架、イエス・キリストがこの世界に来たのは時が満ちてです。ローマが支配し、すべての道はローマに通じる、交通網が発達する、共通語はギリシャ語でした。そして世界中に、この当時の世界中にユダヤ人が散らされて、シナゴグという街道があって、旧約聖書を信じる人々が祈りを捧げる場所がありました。他にもいっぱい理由がありますが、この時にちょうどいい時に神様の計画の中にイエス・キリストは約束されていた救い主がこの世界に来られた。時が満ちです。今も時が満ちようとしています。それは異邦人の時、教会の今の時代が、クリスチャンの数が神様の計画通りいっぱいになると、ユダヤ人が救われてくる。今はイエス・キリストを拒んでいるけど、民族、国家を挙げてユダヤ人が戻ってくる。これが時満ちる時。そしてイエス・キリストがこの世界に再びおいでになる。時が満ちようとしている。ワクワクしませんか？こういうことを実は堀越先生もご自分の絵を持って全体として流れを示してくださっているので、永遠の道にも書いてあります。でも永遠の道でたくさんの人がイエス様を信じましたが、あれはちょっと違うからといって用いない教会もあります。それは考え方が違うんです。 どう違うのか、もう今日お話の中でそのことも述べていきます。何か彼が最大値が変わったことを言ってるんでしょうか。さて今日お手元にあるこの3:3のユダヤ人も異邦人もというこの箇所ですね、これが一つの鍵なんです。2章に見てみますと、2章の1節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、これはユダヤ人も異邦人も一緒です。エデンの園でアダムとエヴァが神様の戒めを破ってから、すべての人は罪の中に閉じ込められていました。さて2章の11節、エペソの2章11節ですから、思い出してください、あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれとあります。ここであなた方はというのはエペソの教会のクリスチャンたちですね、異邦人だよと言ってるんです。歴史的に地筋から見ても肉においては異邦人でした。それに対して11節後半、いわゆる割礼を持つ人々からはというのは、割礼を持つ人々というのはユダヤ人のことですね。そのイスラエル民族は異邦人に対して、お前たちは割礼を受けてないじゃないかと言って軽蔑されていたんです。その異邦人は12節、キリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもない神もない者たちでした。ひどい言い方ですね。バカにするのもいい加減にしろという、イスラエルはそんなふうに異邦人を見ている。しかし今は逆ですね。お前たちこそ救い主イエスを殺したではないか、ジーザスキラーではないのか、だからユダヤ人は滅ぼしていいんだ、これがナチスドイツによるユダヤ人迫害の思想のもとです。その考えは今でもあって、ユダヤ人憎しと思っている人々は世界中にいっぱいいます。いろんな形でユダヤバッシング、ユダヤを敵対視するところはあります。まあ、それがまあパレスチナ問題であり、ユダヤとアラブ諸国の戦いであったり、領土争いであったり、あるいは今アメリカがイスラエル寄りで、イスラエル共和国の首都をテルアビブからエルサレムに、もうそれが実行に移されようとして、また新しい火種になってますね。聖書の元へ戻っていくんですね。今から4000年前に戻っていく、アブラハムの時代に。これがお互いに相手を軽蔑し合い、憎しみ合い、敵対関係の中にある。14節、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。前に映像が出ますが、 これはですね、エルサレム神殿の中庭の写真です。礼拝を捧げている。で、フランスの教会の礼拝がイスラエルで捧げられているんですが、ここに絨毯のあるところに隔ての壁が、垣根があったんです。もう今ありませんね。そこに彼にあって、イエス・キリストにあって、キリストと共に、ね、垣根の代わりにイエス様によって、ユダヤ人も異邦人も垣根なしで平和で結ばれて一つになって礼拝を捧げ、前は異邦人はこっちへ入れなかった。これが取り除かれていますよ。そしてそれを象徴する、記念する礼拝が持たれたんです。今もないんです、隔ての壁は。その原理はここにありますね。15節、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。18節、このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって道々に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。ユダヤ人も異邦人もまさにそういうものにされているんです。それなのに未だに憎しみあって、戦いあって、殺し合ってる。なんと愚かなことでしょうか。それはキリスト教会も同じかも知れません。そこで このことはですね、約束の契約がありましたね。2章12節、約束の契約、イスラエルの民から除外されっていうのは、アブラハムからイスラエル民族は生まれました。三代目のヤコブの時に、あなたはイスラエルと呼びなさいと言われて、イスラエル民族になっていったんです。ところが始まりはアブラハムです。それまではユダヤ人はいなかったんです。お分かりですか。この図であるように、ユダヤ人はアブラハムが、アブラハムがあそこで生まれ、それからイスラエル、ユダヤ民族の歴史が始まった。創世記の11章の終わりからです。それまでは神は使徒を作り、そしてエデンの園で神様に背いて罪を犯して以来、11章までは全人類に対して神様は救いを述べていらっしゃった。でもノアの時代も、後のバブルの塔の時代も、人類はどんどん罪を犯して、これではもう人類は救いようがないと思える状況になったので、神様は違う方法を考えられた。それが一つの民族を起こしたんです。すでにある民族から選んだんじゃなくて、まだ民族として存在していないのに、アブラハムから一つの民族を起こした。これがユダヤ民族で、イスラエルの民です。で、そのアブラハムに与えた契約は何だったんでしょうか。 それをアブラハム契約と言います。それなのにユダヤ民族は自分たちにアブラハムが先祖にいるじゃないか、異邦人はいないだろう、自分たちはモーセの律法を持ってるじゃないか、守れもしない律法を持ってるというだけで自慢してる。お互いにとんでもない錯覚をしてる。アブラハムへの約束は早速12章の一節に神様を与えました。これはもう皆さん何度も聞いて知っていらっしゃるから簡単に言います。三つのことが言われています。契約の中に私が示す地へ行きなさい、これが土地の契約です。あの説教用紙に書いてあります。二つ目は私はあなたを大いなる国民とし、またその下あなたの名を大いなるものとするイスラエル民族への子孫への約束です。これ両方ともユダヤ人に対してされた約束です。私たち関係ない。ところが三つ目にあなたによって祝福されるというこの部族はというのは第三版の方がいい訳ですね。民族は何、全人類はという意味です。ここで神様がアブラハムに与えた約束はアブラハムに何かいいところがあったからじゃない。やがてイエス様が石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるというように、アブラハムが何か立派だったから選んだんではない、神様が無条件一方的にお選びになったんです。私たちがクリスチャンになるのもそうです。私たちに何かいいところがあるから選ばれたんではない、逆に言えばもうダメだから捨てようともおっしゃらない、一方的に選んだ以上は責任を持つ、これが無条件契約です。アブラハムはそのような神を無条件に、正しくない自分を、悪い私を、それなのに救ってあげようという神の約束を信じたんです。これが信仰義人の始まりです。さてこのことを見てみますと、まず第一に土地の約束はどんなふうに実現していったんでしょうか。御言葉はね、時代によってだんだんより詳しく、より具体的になっているんです。だから、かつては分からなかったけれど、その後、旧約聖書の中で、それが歴史的に、だんだんとより詳しく約束されていたことが本当にそうなっていく、あるいはそれを確認するようになっているんです。さて、ここで見るのはですね、土地の契約ですね。これは新明記34章、モーセが新明記で3つの説教を、長い説教を記録しています。長いのも短いのもありますが、最後が34章ですね。32章からもう一度神様が約束したことを述べています。聖書の箇所は後で見てください。黄色いところ、ヤコブ、私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである。アブラハムに約束した土地はイサクにも約束し、ヤコブにも受け継がれました。無条件に神様から。そして今モーセを通していよいよ約束の地カナンに入ろうとするんです。そこでモアブの山ピスガの峰に 立ってモーセはずっと遥かに見渡しながら、これがあなたの先祖に約束されていた土地だよ、これでそこへ入っていくんです。でもモーセは入れなかったんですね、罪と責任を取って。ところがここで土地の契約は実現しました。これをパレスチナ契約と呼ぶんですが、本当はカナンという土地でした。でこれをどうしてパレスチナと呼ぶようになったかというと、あのダビデとゴリアテが戦った時、ダビデの国はペリシテ人の国でした。そのペリシテということからパレスチナという言葉が出てきた。あまりいい言葉ではないと思います、あの聖書の流れから見ると。だからでもまあ行きがかり上、そういう土地をパレスチナと呼ばれるようになった土地を見渡して、これが約束の地だよというので、これをパレスチナ契約とも呼ぶ学者たちが多いですが、土地の契約です。でそうなったんです。だからヨシアによって約束の地に入ったんです、ヨルダン川渡ってね。じゃあ次の子孫への約束というのはどうなったか、これはダビデに約束されました。前を見ていただいたら、
私の父ダビデが約束されたことをダビデのために守ってください。
一番下、主よあなたのしもべダビデに約束されたお言葉が固く立てられますように。これダビデ契約ですよ。アブラハムから救い主が生まれる、しかし千年後のダビデからも生まれる、こう言ってるね。でダビデはあまりにも戦いで血を流していたので神殿を建てなかったので、ソロモンがダビデが用意したものを使ってエルサレム神殿に建てました。そして祈りを捧げた祈りがこれです。この祈りがですね、私の父ダビデに約束された。でダビデに神様はあなたの子孫から救い主が生まれると約束されました。これがダビデ契約で、これはあの本物は大きいあの版からちょっと中ぐらいのものまでありますが、あの安井徹、バイブル&クリエーションの安井徹主事がいつも販売しておられる絵です。アダムから、 from Adam to Jesus、 アダムからキリス、イエス・キリストまでずっと聖書の人物の名前が書いてある。ケーズにあの興味のある方も、有本さんは全部名前書いてますよね。素晴らしいものを作っていらっしゃいますが、こういうのは販売されています。でここにアブラハムがいるんです。ちょっと見えますか、赤い印、ここにアブラハムがいて、それまではユダヤ人いなかったの。でアブラハムを通してユダヤ民族が出てきて、ダビデがここにいるんです。ダビデの息子がソロモンです。そしてその子孫がイエス・キリスト、イーナ付けマリアです。両方とも系図があって、新約聖書はそれを受けてアダムの子、アブラハムの子、イエス・キリストの系図になる。だから この歴史が分かんないと、イエス・キリストが何で生まれてきたのかということは分からない。で、日本人がクリスチャンになりにくいのは、こういう過去のことをやらないし、キリスト教会ほとんど旧約聖書をメッセージしない。本当ですよ。一年かかって一回も旧約聖書から聞けない。うちは聖書に帰ってどっからでも牧師はメッセージします。新約聖書とつなげる。こんな教会少ないですよ。当たり前じゃないですよ。で、イエス・キリストの系図をずっと遡ると、まあ、ダビデ・アブラハム、アダムまで行っちゃう。で、そのことは、言い名付け、マリア、イエスの母マリアの系図もルカの福音書の3章に書いてあって、これは、やはりダビデの家系なんです。ヨセフもマリアも共にダビデの家系だと系図がちゃんと書いてある新約聖書。このようにして今見てきた子孫の約束っていうのはまさにその通りに実現するわけです。じゃあ三つ目、祝福の民となるという約束はどうなったんでしょうか。イスラエルは罪に罪を犯さない。ここに右側にヨセフとマリアの系図の横にあるのはイスラエルとユダのいい王様、悪い王様の系図です。もう旧約聖書を見たらもう罪ばっかり犯してたまにいい王様が出てくるじゃないですか。だから神様はこのイスラエル民族が神様のお役に立つということはもうダメだろうと、律法を守れない、だから新しい契約を立てると言われた。それがエレミアを通して、エレミアの31章はそうありますね。見よ、その時代が来る。主の言葉、その時私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。新しい契約、誰に結んだんでしょうか。ここにはイスラエルの家およびユダの家となんです。新しいんです。それは今まで守れなかったものではなく、ね、33節私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。聖霊によって心の中に新しい契約が与えられていくと言うんです。これは実はイスラエルと本来結ばれていたけど、イエス・キリストを信じる異邦人が聖霊によってこれを受け継いでいき、イスラエルとの民と、そして異邦人のイエスを信じる者が共に新しい契約を受ける。これが聖書が言っているんですね。ところがですね、最初言ったようにイスラエルはもうお役目御免で捨てられてしまったから、キリスト教会クリスチャンだけはこれを受けるというふうに思っている教会が多いんです。私も十分それを伝えてなかったのの良くなかったなと思っているんです。これが先ほどエペソの2章で見た2つが1つになってキリストの体に結ばれて共にこの新しい契約を受ける、アブラハムに与えられていた新しい祝福の約束はこれで全人類に及ぶんですね。 さて、もう一回前にエペソ書の3章を見ると、この奥義が私に知らされた。これ2番目の大きいポイントです。最初に言いましたが、これはですね、実はパウロの祈りを見るとこれがよくわかります。ここでですね、パウロの祈りは一番下、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。パウロがエペソの信者に、特に6章19節で祈っていることは福音の奥義をなんです。福音が語れるようにだけじゃない、福音の奥義なんです。奥義ってわかりますよね。先ほどから言ってるように、ユダヤ人と異邦人の教会が共に一つになってという、それなんです。それを語れるようにと祈ってください。同じことをですね、コロサイの教会にも書き送っているんです。私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように。パウロが祈ってくださいっていうのは、奥義が十分に語れるように。それなのに現代の教会はこの奥義を語れるように祈っていますか？語り伝えていますか？ユダヤ人の仕事はもう終わった、お役御免だと思ってませんか？イスラエルのために祈る教会はおかしい教会だと思ってませんか？思ってますよ。だから永遠の道は使う教会と使わない教会がある。今申し上げたことは、実は使徒パウロがローマ人への手紙9章から11章までに丁寧に書いていて、それは特に前に出しますが、11章の25節にの、兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。この奥義を、イスラエルの人の一部が固くなりになったのは、異邦人の満ちる時が来る時まで。クリスチャンの数は限られているんですよ。神様だけがご存知。最後の一人が異邦人の中からクリスチャンになったとき、こうしてイスラエルは皆救われるのです。いや、もうイスラエルはもうお役御免だからみんな滅びるんだと、そう思っている人がいますが、間違いです。イスラエルは皆救われる。そして同じローマ書の11章17節に、枝の中のいくつかがおられ、野生のオリーブであるあなたがその枝の間に接ぎ木され。これもよくご存知ですね。イスラエルが元の枝で、そこに接ぎ木されるのが異邦人教会で、どちらが支えているかというのは元の木ですよ。なのにイスラエルを軽んじていると、それはこれはおかしいですよね。エペソ書の、それをですね、絵でオリーブの木で ここがつながってる、接ぎ木してる、これが今の異邦人教会、私たちです。下はユダヤ人の主の民です。こちらがこちらを、自分たちが養分を吸い取っている、これを軽んじてはいけないと
パウロは言ってる。やがてはこちらの方が要人教会よりも盛んになると言って、黙示録を見るとユダヤ人が民族的改心をして命がけで世界に伝道する、これが黙示録のストーリーです。このことを見ますと、私たちはどうすればいいのかというと、ここのエペソ書の3章に戻れば、14節から、こういうわけで私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。ここで17節に、あなた方の心の内にキリストを住まわせて愛に根ざすようにという祈り、愛に基礎を置くようにキリストの愛に、そしてその愛の広さ長さ高さ深さがどれほど大きいものかということを理解できるように、こういうことは学ばないとわからないじゃないですか。礼拝メッセージだけじゃなく、だから聖人化がある。そしてその神の満ちあふれる豊かさにまで満たされていくように、最後に21節、栄光がいよいよ限りなく常しえまでもありますように。これはですね、ここでローマ書のその締めくくりの11章33から36に、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますようにという御言葉と、こだまするんです。響き合っている。私たちは、キリストの奥義を知ると、ひざまずいて、神様に祈るようになる。ワクワクして、あ、この奥義を、まだ知らない人に教えないといけない、伝えないといけない。ということだと思います。お祈りいたしましょう。天皇お父様、大きな大きな聖書のテーマを限られた時間の中でお伝えしました。十分伝わってないかもしれませんが、聖霊がお一人一人に御言葉によって深く素晴らしい奥義を我が物と受け止め、またそれに預かっていることを誇りとし喜び、その生涯をますます主に、そして主の地で飼われた教会に仕えていけるものとなりますよう、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
御言葉への応答として。